中日新聞ポッドキャスト明日の種。この番組は様々な現場で取材をする中日新聞の記者が記事に盛り込めなかった思いやエピソードを語る番組です。これから大きなニュースに育っていく話の種、家庭や職場の話題が豊かになる話の種をお届けします。本日も昨日に引き続き、まもなくカナダ・モントリオールで開幕するフィギュアスケートの世界選手権について運動部の蓮野綾記者に解説いただきます。フェアやアイスダンスの見どころを紹介してくださっています。それでは昨日の続きからどうぞ。次、フェアなんですけれども、
はい、
昨年優勝したりくりゅうこと三浦りくさん、木原龍一さん、ペアの選手、こちらはいかがでしょうか。
りくりゅうペアは木原選手の腰の怪我で4ヶ月ぐらい実戦から遠ざかっていたんですけども、先日の四大陸選手権で復帰して、はい、まあ、2位になったと。
はい、
まあ、ご本人たち曰く、やっぱりそのレベルの通りこぼしがあったりとか、まあ、ジャンプでミスがあったりとかっていうことをおっしゃってたんですけど、まあ、なんかでも二人ともなんかすごく表情が明るくて前向きなのかなと思っています。はい、四大陸出る前も、大会の2週間前から、ショートプログラムの練習を始めて、1週間前に、フリーの練習を始めたみたいな。
はい、ああ、もうギリギリだったんですね。
そんなギリギリで2位ですから。
はい、すごいですね。
やっぱり2人の絆もそうですけど、うん、怪我をしていた間も、2人は強くなっていたってことですよね。2人で強くなっていた。だと思います、やっぱり。
どういう言葉がけがされたんですかね。
どうなんですかね。木原選手のお母さんから三浦選手になんかメッセージが届いたとかって言ってましたね。
ああ、そうなんですね。
うん、
木原選手はもう怪我は完治されたんですか。
ほぼ完治みたいな感じですけど、ただなんか、腰椎分離症っていう病名というか症状名がついてますけど、
はい、
やっぱ女性持ち上げたりとか。
そうですよね。
こうジャンプでこうやって飛ばしたりとかするので、うん、腰にやっぱりすごい負担がかかる。まあ、かかりますよね、あんなの。
そうですよね。で、しかも女性を持ち上げたまま移動というか、うん、結構大きくリンクを回らないといけないとかって。
だから完治ってことはもしかしたらないのかもしれないですけど、うん、まあ、痛くない状態。
ああ、症状が少し和らいだ
という、うん、で、あ、まあ、競技もできる状態なんだと思います。
はい、
去年の世界選手権で、こう、世界の頂点に立った二人を見て、
はい、
なんかその二人ならではのその呼吸があるというか、
はい、
それがやっぱりあるからこそ、
はい、
なんか息の合った演技ができるというか、それはやっぱり年を重ねるごとに多分それって深くなっていくと思うんですよね。はい、今回まあ怪我ありましたけど、その間も二人はバラバラだったわけじゃなくって、
はい、
二人とも一緒に強くなるっていう。いろんな、三浦選手も昨シーズン肩怪我してましたし、
はい、
まあ、そういったところも、もう一度鍛え直すというか、
はい、
まあ、体ももう一段階強くして、
はい、
で、さらに、まあ、四大陸から世界選手権までの間に、もっと密度の濃い練習をして、うん、取りこぼしたレベルも取っていって、
はい、
また頂点目指していける、ところまで来てるはずだと思うので、
はい、
また見たいですね。
本当、そうですね。しかも木原選手は苦労人でもいらっしゃるんですよね。
あ、そうですね。もともとシングルでやってらして、で、そこからペアもいろいろやって、ようやく二人で歩いていける、またペアと出会ったっていう。そこはなんか非常に物語チックですよね、うん、彼。とてもアルバイトとかもしてましたからね。
そうですよね。もう今年、昨年に続き頑張っていただけたらいいですよね。
ですね。2連覇。
そうですね。
2連覇したペア日本人いないですもんね。
まあ、そうですね。
そうですね。いるわけないですよね。ね、だって、りくりゅうが初頂点ですもんね。
そうですよね。ますます期待がかかりますね。
そうですね。今までね、こうシングルばかりがこう注目されていた中で、
はい、
まあ、カップル競技ってなかなかこう日の目を見なかった部分はありますけど、
はい、
ペアって、私も競技を取材するようになって初めて見たんですけど、
はい、
いや、なんかすごくないですか、普通に考えて。女性片手で持つってどういうことって思いません。
本当にそう思います。
ね、ツイストでこう、回したりとか。
すごいなって。
いや、すごいですよね。はい、だある意味、そのシングルよりもやっぱ迫力はあるし、
あります
ね、ジャンプのシングル的な要素もあれば、うん、そのカップル競技ならではのその同調性というかシンクロ性というか、息の合った演技っていうものをこう見られるし、
うん、
すごくなんかこうハイブリッドで、めっちゃお得とは言わないですけど、
はい、
面白いなって。
いや、息が合わないと難しいだろうなって見ながらいつも思ってますね。うん、
本当になんか、うん、リフトの形とかもすごい独創的ですよね。
いや、本当に。
うん。女性がなんかいろんな形してる、いろんな形というかいろんな体勢で。
落ちないですもんね。
ね、落とさないようにも。ねえ。あ、すごいなって思いますね。
いずれもね、ペアの方々、お互いを信頼しているからこそ、あれだけの演技ができるんですね。
そうですね。そのりくりゅうペアも結成した時に、木原選手が、
はい、
もう絶対落とさないからと、落としたとしても僕が下敷きになるからって、うん、ま
あ、
そういう言葉をかけて、
はい、
またね、信頼感がこう深まるっていう、なんかエピソードもあったみたいですし、
はい、
うん、
いいですね。次、最後にアイスダンス。これ小松原組。
そうですね。
はい。こちらはいかがでしょうか。
アイスダンスは、全日本選手権での、その選考が、協会の皆さんすごく悩まれて、
はい、
3組、小松原組含めて3組の実力はすごく拮抗しているっていうことで、
はい、
四大陸選手権での最上位のカップルを、まあ、世界選手権のカップルにするというふうにしていました。
はい、
で、アイスダンスは貫禄勝ちというか、
はい、
経験豊富な小松原組が最上位に入って選ばれたと。いうことですね。まあ、ご夫婦ですごく息も合ってますし、
はい、
ゴーストバスターズ、なんかコミカルで。
そうですね、音楽がね。う
ん、ゴーストバスターズって。あれに合わせてこうやって。アイスダンスってなんか、イメージとしてすごく大人な競技っていうか、
はい、
しっとりしたものを滑るイメージだったんですけど、
はい、
ああいうコミカルな感じもありなんだと思って、
はい、
これも見ていて楽しかったです。
あ、
息も合うし、
はい、
ちゃんとゴーストバスターズっぽいつなぎだし、
はい、
ちゃんとバスターして。
ただのダンスだけじゃなく、表現というか。
そうですね。
はい、
アイスダンスはそのジャンプがあるわけではないんですけど、
はい、
とても二人だからこそ醸し出せる物語っていうのがあるんだなって思います。
はい、
なんかそれは去年の世界選手権で、アイスダンスとして出場された高橋大輔さんと村本かなさんのペア、
はい、
オペラ座の怪人を演じていて、その時に二人だからこそストーリーが演じられるんだっていうことをお二人も言ってましたし、私もそうやって感じました。はい、シングル時代の高橋大輔さんがオペラ座の怪人でファントム演じられてましたけど、
はい、
ファントムを演じてたんですよね。
はい、
けど二人になったことで、
はい、
ファントムと主人公の、
はい、
クリスティーヌの二人の恋模様というか、二人の心の動きだったりとか、
はい、
そういうものが、まあ、氷の上で展開されていって、
はい、
まあ、それを私たちが見られるっていうか、
はい、
それって二人じゃないとできないじゃないですか。
そうですね。
一人で二役できないじゃないですか。
はい、
そういうこと。
物語がそうか完成というか、半ば画面が完成したような形で見ることができたということなんですね。
本当に。その通りだと思います。
お得感がアイスダンスはあると、
ね。そうですね。あとやっぱり美しいですからね、アイスダンス。はい、うん。すごく深くエッジをこう刻んで滑ったりとか、ね、まあ、氷との対話っていう面でもやっぱりアイスダンスってあるなって思いますし、
はい、
女性はやっぱりこうエスコートされて滑ってっていう、
はい、
まあ、社交ダンス的なところもありますし、
私以前ですね、小松原組の演技を見ていて、これテレビですけど、ご主人のティム・コレトさんが片足だけ、美里選手の片足だけを持って回転している演技があったんですけどね、なんかすごいなって、どうやってこれ回してるのかなっていうふうに思ってですね。
私もわかんないです。なんか もう本当にアイスダンスとペアに関してはなぜそのような形になるのかっていうのがわかんないんですよね。くるっと回して上にいるとか、なんか膝の上でこう立ってるとか、なんでそういうことできんのって人間技とは思えない。
いや本当にそうだなって思います。
フィギュアスケートの楽しみ方って、はい、これまで男女のシングルが中心だったんです、はい、と思うんですけど、私もそうでしたし、
はいはい、
けどやっぱり、まあ、りくりゅうペアだったりとか、
はい、
アイスダンスも今小松原組だけじゃなくて他にも若い選手たちがこう出てきていて、はい、楽しみ方がの幅がすごく広がっているなって、
うん
うん、感じます。なんていうんですかね、見ていて、
はい、
迫力を感じるところだったりとか、美しさを感じるところだったりとかっていう、はい、このポイントがちょっとずつやっぱり違ってくるので、
はい、
まあ、それを楽しみに見たりとか、そうやってもっともっとなフィギュアスケートの沼にはまっていく感じがありますよね、
はい、
うん、
今のお話とちょっと被るかもしれないんですけど、今個々のそれぞれの選手の見どころというか状態について蓮野さんにお話をいただいたんですけれども、例えば私みたいなそのフィギュア初心者がですね、世界選手権を楽しんでみたいっていう場合、こんな面白い着目点とかあるよというのがありましたら教えていただけましたら。
何ですかね、もちろんそのプログラムを見るっていう楽しさももちろんあるんですけど、
はい、
私、そのプログラムを見つつ、もう一つ楽しみなのは、
はい、
選手の皆さんが使ってる曲、
うん、はい、
プログラムの曲で自分の好みの曲を探すっていうのがすごく好きで、好きっていうかやってるんですけど、
はい、
知らない映画の曲だったりとか、
はい、
知らないミュージシャンの曲を使われていて、
はい、
めっちゃかっこよかったりするんですよ。
あ、
で、それを Google で調べて、
はい、
後で Amazon Music で聴くとか、
あ、
そうやって自分のその音楽の楽しみも増やしていけるっていう。
それはいいですね。
なんか、なんだったかな、去年の世界選手権とかでも海外の選手たちが使ってる曲、かっこいいなと思うのいっぱいあって、
はい、
今でも聴いてますね。
本当ですか。あ、それダウンロードして。
そうですね。私、ゴシックメタルが好きなんですけど、
はい、
北欧ゴシックメタルバンドとかが好き で、
はい、
で、そういうなんかこの、教会のミサ曲的なロックみたいなものを使ってる選手とかがいたりすると、これ誰の曲だろうって調べたりとか。
不勉強で、それどういう曲ですか？
いや、ちょっとどういうってね、これ口で言えないんですよ。調べてください。ゴシックメタル
。調べてみます。
そういうのを調べたりとかして、
はい、
そうですね。去年とかは、
はい、
何だったかな、なんとかセレナーデとかっていう曲がね、すごく好きになって。
はい。調べて。
うん。
め
っちゃ聴いてましたね。うん。映画の曲もあれば、
はい。
いろんなアーティストさんの曲もあれば、
はい。
もちろんクラシックもあるし、そういうなんか、自分の好みの曲を滑っている選手はどういう演技をするんだろうっていう風な見方でもいいと思うんですよね。
ああ。
うん。
またちょっとね、そういう曲から入るとまた見方も少し変わるかもしれない
ですね。そうですね。今期だと坂本花織選手はショートプログラムで、コウノトリっていう、
はい、
ドラマにもなった、
はい、
あの曲のテーマで滑ったりするので、
はい、
知ってる方はああって思う方もいらっしゃると思いますし、
はい、
まあ、それこそね、三浦佳生選手なんか進撃の巨人なんで、
そうですね。
めっちゃ駆逐してるんで、駆逐してる様子をね、
はい、
楽しみにこう見てくださってもいいのではないかなと思いますし、
アニメと重ね合わせて、
そう、心臓を捧げるぐらいの気持ちで滑るっておっしゃってましたから、
はい、
最後めっちゃ駆逐してます。やばいって言いながら駆逐してますから。
そこも見どころですね。
そこも見どころですし、
はい、
あとは衣装を見るのもやっぱ楽しいですし、
うん
うん、今期なんかは坂本花織選手のフリーのすごいゴージャスな衣装なんかもとっても素敵ですし、
そうですね。そうですね。
あれ、反則級にめっちゃいいですよね、本当に。
すごい素敵ですよね。
ねえ。
しかも似合ってます
よね。ね、似合ってるし、私もあんなん着たいっていうね。
蓮野さんもね、ああいう衣装を着て取材してるかもしれませんね。
してないですよね。あれで取材してたら、ほんとマジで、ってなりますよね。どなたってなりますよね。
逆に目立って、選手の皆さんから顔もね、よく。
いやいやいや、あの人やばいでしょってなりますよね。避けられちゃう、避けられちゃう。ママも置いといて、はい、坂本香織選手のフリーすごく素敵ですし、はいはい、吉田花選手も。吉田花選手どっちも素敵なんですよ。ショートは、うん、なんて言ったらいいの？ショートもなんかすごいかっこよくって、はい、黄色、蛍光の黄色みたいなやつと、はい、黒緑みたいな、
はい、
なんかすごいサイケデリックな感じの、
はい、
あれはもう吉田選手にしか似合わないんじゃないかっていう、ああいう感じの衣装で、はい、で、一点、そのフリーは、まあ、鶴イメージしてるんで、はい、で、白に少しグレーが入っていて、はい、手の手袋のところが鶴のあの赤いところをイメージしたやつで、いや、ほんとマジで鶴だなって、美しい鶴だなって、思いますし、
はい、
あと、まあ、千葉選手も、フリーが海の上のピアニストだったと思うんですけど、はい、まあ、それをイメージした、すごく青の美しい、
あ、そうです
ね、衣装ですし、
はい、
海外の選手なんかもやっぱり素晴らしい綺麗な衣装を着られてると思いますし、
はい、衣装も注目、
衣装も注目、メイクも注目、
あ、メイクも注目、あ、前ね、年末の時もおっしゃってましたよね、
メイク注目です、
ネイルも変えてくる、
ネイルも変えてきたりとかしてる、
はい、
で今回出ないんですけど、はい、ああ、もう、いや、喋っちゃおう。
はい、
私めっちゃ好きなのが、はい、渡辺凛香選手。
はい、
で、今回ね、去年の世界選手権の代表だったんですけど、
はい、
今季はちょっと、四大陸の方に出てたんですけど、
はい、
で、彼女めっちゃ、メイク上手なんですよ。
はい、
もう、まつげもつけまつげ、シャーってなって、
目元を美し
い。いや、ご自身でやってるのか、メイクさんがやってるのか、ちょっとわかんないですけど、
はいはい、
で、フリーの時の衣装が、これもとても素敵で、
はい、
髪の毛をこうやってまとめているところに、この髪のここになんか銀箔がついていて、
はい、
それどういう風にセットしてるんですかって聞いたら、はい、その銀箔、ヘアジェルに銀箔混ぜてこうやって溶かしてつけましたとかって。
はい、そんなことできるんですね。
めっちゃかっこいいと思って。
はい、
渡辺凛香選手、すごい美しい。
なんかおしゃれの。
おしゃれ。
センスが。
センス抜群ですね。本当に、そういうの見るのもすごい楽しいですね。女子選手なんか本当に、ま
あ、
トータルコーディネートなんで、
はい、
そういう楽しみ方もありますし。
はい、
あとはなんかこう、キス&クライとかで、得点待ってる時の選手の、その、何ですか、演技が終わった後のオフの表情。氷の上では、こう、キリッとしていたりとか、なんか情熱的に演じていたりとか、それが一点、そのキスクラに行くと、ほわーっとした表情になったりとか。
そうですね、表情が全然
違う。表情全然違うじゃないですか。この前のその4大陸の時も、鍵山優真選手が、もう目をブワーッと開いて、300点みたいな。両手にスヌーピー持って、こんな万歳して、かわいい、かわいいの塊じゃないですか。
そうです、
ね。そういう風な、はい、なんか、ギャップ、
はい、
ギャップ萌えを楽しむ的な、
はい、
楽しみ方もありますし、
はい
はい、ね、いや、もちろんその、演技をね、もちろん楽しむっていうのもそうなんですけど、
はい、
それ以外にね、そういう楽しみ方もありますし、
はい、
あとね、はい、観客席の応援。
ああ、そうですね。特にアイスダンスの時とか、ね、手拍子がついてきますね。
まあ本当にいろんな選手のね、こうステップとかで、こう手拍子がついてきますし、
はい、
あと、選手の名前とかが入ったバナータオルっていうんですか？
ああ、はい。
こうタオルみんなこう振るとか、
はい、
あの光景とかも結構圧巻ですよね。
あれは売ってるんですか？
売ってます。売ってるし、こう手作りで作ってる方とかいらっしゃいますから。
すごい。
もうね、愛ですよね、愛。もう、すごい愛。
それも楽しめるってことなんですね。
もうなんか、それはやっぱり世界選手権の時、去年の世界選手権の時、本当すごいなと思って、
はい、
これもアイスダンスの高橋大輔さんと村元哉中選手の演技の時に、はい、そのお二人のそのバナータオルがピンク色だったんですよ。
はい、
でピンク色のタオルで、カナダイって書いてあったんですけど、
はい、
でカナダイの二人がこう出てきて、
はい、
そしたらもう、みんなピンク色のタオルをこうやって掲げて、
へ
まだ3月でしたけど、
はい、
ちょっと一足早い桜満開ですよ。すごいなって思って。
すごいね。
会場ピンクに染まるっていうね。
へ
とんでもない光景見たなって思いました。
やっぱそれで演技などもやっぱり変わるんですか？
やっぱそれを見て、うん、その、高橋選手も、はい、ちょっと緊張がほぐれたみたいなこと、確か言ってたと思います。
あ
まあ応援って力になるって、
そうですよね。
皆さんおっしゃいますけど、
はい、
その最後の一押しですよね、
はい。
その選手に力を与える、
うんうん。
それまで頑張って頑張って頑張って練習を積んできて、うん、で氷の上に乗って、でもちろん自分の実力を出す。
はい、
でそれにさらにもう一押し、ファンからこうドーンって背中から押されるっていう。でそれでビューンって滑るみたいな。
あとっても力になりますよね、うん。
あの光景はすごかったですね。なんかそれがまた今年の世界選手権でも見れるかもしれないですよね。それが宇野選手のバナーだったりとか、
はい、
坂本選手だったりもするし、
はい、
うん。
カナダまで行かれるファンの方
たち。ファンの方たちがこう、振られる。その光景はやっぱすごいですよね、
うん。間近で見れるっていうのがまた羨ましいですね。
うん、見れない方も、
はい、
あのテレビの前で、
はい、
バナー振る。
あ、そうですね。
振る、みんなで。
はい。
応援する。
応援する。
応援は、その現地だけじゃなくって、
はい、
地球の裏側でも届きますから。
あ、そうですね。お家のところで。
お家に念は届くし、
はい、はい。
X に投稿しても届くし。
あ、そうですね。
届きます。
そうですよね。選手の皆さんもね、それで勇気づけられるという。
まあ、それでね、本当に力になってくれたらいいなと思いますし。
本当そうですね。
後押しできるもんならいくらでもしますから。まあまあまあまあまあって。
本当です。そうですね。もう皆さんも、ハスノさんに、続いて、一生懸命応援。
いやいや、はい、個人のできる範囲で。
応援をしたいと思います。あと、ハスノさん何か。推しの選手はって聞こうかなと思いましたが。
いや、推しですか、
ね、世界選手権はね、もうどなたが取ってもね、レベルの高い。
そうですね。推しというか、なんか、見たいなと思うのは、
はい、
宇野選手の、
はい、
やっぱり、あのフリーがやっぱすごいから、まあ、現地ではちょっと見れないんですけど、
はい、
彼が満足するそのフリーを、見たいですね。
演技ができるかどうか。
うん、であとは、まあ、フランスのアダム・シャオイムファ選手の演技で、
はいはい、
さっき話してなかったかもしれないですけど、めっちゃすごいんですよ、この人。
はい、
驚くべき身体能力で、
はい、
ステップの最中に、
はい、
宙返りじゃないんですけど、なんかね、回るんですわ。空中を。
すごいですね。
あれは何という技なのか私わかんないんですけど、
はい、
くるんって回るんですよ、
はい。
あんなん初めて見たっていう。
で、ちゃんと着氷するんですか？
着氷して、で、また演技続いていくんですよ。
へー。
なんじゃそりゃと思って。
すごいですね。
すごいなと思って、なんか、これまでにあんまりなかったタイプの選手だなと思って、去年も、
はい、
もちろん、世界選手権とか、他の、はい、大会で彼の演技見てましたけど、
はい、
今年、今シーズンにかけてなんか爆発的にこう成長したなって思います。もちろん、昨シーズンもすごい個性的なそのプログラムを滑っていたんですけど、
はい、
日本人の子供の声で数字を連呼するという、非常になんか独創的なプログラムを滑っていたんですけど、これ、皆さん、YouTube とかで見れるのかな？見てみてください。すごく独創的で、印象的で、 他にはないプログラムを滑る。唯一無二。これイコールアダム・シャオインファみたいな。
ああ、なんかすごい。私、見てみます。
もうぜひ見てみてください。
はい、
それを滑っていて、
はい、
そういう個性的なプログラム滑るので、
はい、
まあ、頭に残る選手ではあったんですよね。でそれが今シーズン始まって、
はい、
中国杯だったかな、グランプリシリーズの。
はい、
見たらなんか、めっちゃ成長してるやん、何これみたいな。
へー。
成長のこのカーブが急すぎるっていう。
お、何があったんです
か？いや、わかんないです。何があったんでしょうね。すごい、びっくりしました。もちろんそう、ジャンプも4回転、多種類飛べますし、
はい、
でもそれだけじゃなくって、
はい、
表現力もやっぱりすごくって、
へー、
どの大会だったかな、グランプリシリーズの、
はい、
確かフランス杯だったと思うんですけど、
はい、
その表現力を表す演技構成点っていうのがあるんですけど、
はい、
それが、確か全体でトップだったんですよね。だから、その。
迫力があるってことですか？
迫力もあるし、ちゃんと表現もできる。演じられるっていう選手で、はい、両方兼ね備えてる。恐ろしいですよね。
本当に。
ついにこういう新世代が来てしまったっていう。
もう本当、日本の選手のライバル。
もうライバルですね。その、中国杯で宇野選手上回って優勝してますからね。もう新世代ですよ。新世代といえばマリニン選手ですけど、
はい、
マリニン選手は新人類ですよね、はい、新世代っていうか、
はい。
4回転の神って、
あ、はい、
ご自身でこうインスタグラムのアカウントでね、クワドゴッドって言ってるんですけど、
はい、
4回転アクセルを普通に着用してる。
は
い、4回転アクセル、その3回転半のように飛ぶ。軽い。
本当はもっと回転できるってことなんでしょう。
いや、もしかしたらこの人、5回転トーループとかってもしかしたら飛んでしまうのではないか。わかんないですけど、けど、それほどまでに、その高難度のジャンプを軽々と飛んでいる。ジャンプに関しては、これは宇野選手も言ってたんですけど、
はい、
そのマリニン君一強になる、
はい、
まあそういう時代が来るじゃないか、
うん。
そのジャンプのスキルで言うと、彼にかなう選手っていうのは今後数十年いないかもしれないって、
はい、
宇野選手が言うほど、やっぱりそのジャンプのスキルに関しては、まあ突出してる。
はい、
うん、めっちゃ綺麗に軽々と4回転いっぱい飛ぶんで、はい、その演技をしてると、
はい、
テレビでこう中継してると、あ、左上とかに、何点とかって出るじゃないですか。
はい、
何とかジャンプ。
あ、はい、
何点、GOE 何点とかって、
はい。
彼めっちゃ稼ぐんですよ。めっちゃ点数入ってくっていう、そういう楽しみ方。
難度の高いもので点数が入るんですね。
うん、すごい。新人類ですね。
あ、そう。もうライバルばっかりじゃないですか。
ライバルばっかりですよ。ライバルばっかりですよ。でもやっぱりね、うん、日本の選手に頑張ってもらいたい。
本当ですね。
みんな頑張ってもらいたいですね、
うん。本当ですね。
だってみんないいんだもの。
本当にそうですね。それも、蓮野さんから先ほどから伺っているお話ですごくよくわかりました。蓮野さんのお話は明日も続きます。番組では皆様からのご意見やご感想をお待ちしております。 X、旧 Twitter やお便りフォームからお寄せください。それでは明日お耳にかかりましょう。お相手は中日新聞の浅井博美でした。